結婚が無事行われまして、新しいシュニアの家庭が、誕生いたしました、ぜひ彼らに祝福があります。皆さん、今ちょっと本人たち新婚旅行行ってんのかな覚えて祈ってください。ハレルヤ。非常に初々しい夫婦ですのでね。で、披露宴では私のミスターマルークの超魔術がうまくいきまして拍手喝采でもないですけどまたそのうちご披露しますそれでは今日のですねメッセージです、今日はひたすら御言葉です。よろしいでしょうか。今日裏表ありますよ。ずっと霊を訓練するということでですね、お話を、してきました。で、祈り、前回ですね、お話ししましたが、今日はですね、感謝することということで、交わりたいと思います。で、感謝する。絶えず感謝せよ。いつも、祈れ、喜べ、そして、感謝するようにという、まあ、主の戒めがあるわけですが、この感謝のですね、根拠なんです。私たちというのはね、自分の状態がいいと感謝。周りが、ね、仕事もいい、夫婦関係もいい、子供もいい、あらゆることが自分の思い通りになっているとね、感謝。ちょっとその風向きが変わってくるとなかなか感謝できないと、天気が良ければ今日みたいな天気は晴れるやと少し曇って気分が落ち込むと曇るやどうしようもなくなると雨るやと我々の状態というのはですね皆さんいいですか。感情とか私の感覚っていうのはもう絶えず変化しているんです。もういつもアップダウンです。いつもアップダウン。ですから、そのアップダウンの中で、アップしているとき感謝、ダウンしているときに、つぶやくと。これやってたらですね、もう、疲れます。要するに感情のね、病で、いわゆる躁鬱病っていうのがあるんですが、躁になるとものすごくハイテンションになっちゃう。で、このハイテンションになっているこれが高ければ高いほどズドーンと落ちた時にものすごく深くなるんです。だからこのギャップがものすごくある。ね。これをですね、皆さんね、だんだんとこの振幅がですね、だんだんこうやってね、慣れてくるんです。私たちの感情っていうのは、子供ってそうでしょ？子供ってのはもうこの波のままにこうやって生きてるんです。これがだんだんとですね、大人になるとですね、このアップしてダウンしてっていう時にね、表現しなくなるわけ。しつけでもって。ね。で、自分の心の中のものをね、一生懸命ごまかしてね。で、本当はこうなったりこうなったりしてるのに、いつもこう、済ましてると。前にですね、私は九州に出張に行って、福岡空港でですね、寿司屋に入ったんですね。で、こういうね、看板っていうか、自家物の大トロって書いてあったの。その、大トロ寿司を2貫頼んだ。2つですよ、2個。ね。それじゃお腹いっぱいになるんだから、寿司をですね、1人前頼んだ。1人前の寿司は1500円なんですね。で、いざ会計行ってみて、5000円です。え？凍りつきました。え？ 1 人前1500円。じゃあ、二つのこの大トロはいくらになります？3500円。一瞬凍りついたけど、そこでおたおたすると、みっともない。一生懸命ね、脇の下冷やせ。その動揺を見せないようにして、落ち着き払ってこして。あとですね、店出て、ドッと来ました。時間物は怖いですよ。値札に値段が出てません。怖い。 どうなれ、そのショックでですね、その3500円の大トロのね、味全部忘れた。記憶が全部飛んでちゃった。もうこの一生のうち二度と食べませんよ。記憶がない。ブラックアウトしてる。はぁ、3500円とか言っちゃった。一生懸命ね、人間ってそうやってね、見せないように、ね、やってるんです。私たちが、この感情のままにね、感謝したり、つぶやいたりしてる。これはもう疲れちゃいます。これをやってるうちにだんだんだんだん疲れてくる。私たちはね、クリスチャンっていうのはね、淡々としてないじゃないですか、淡々と。もちろん賛美の時に我々わーっと燃え上がってですね、踊っちゃいますね。しまい。ハレルヤ。ますます行きましょう。ハレルヤ。踊ります。ね。だけどね、私たちのね、感情っていうのはね、スーッとね、戻れる。ボーンと落ち込んでもですね、スーッて戻れる。わーっと舞い上がってもスーッと戻れる。こういうね、動きがですね、引きずらなくなるんです。失敗した、うじゃうじゃうじゃうじゃうじゃうじゃ、一日中うじゃうじゃうじゃうじゃうじゃ。目の前何があってもですね、頭の中がうじゃうじゃしてるからちょっとも楽しくない。そういうのはね、切れていく。瞬間瞬間がですね、切れていくんです。失敗したらそれ終わり。これを引きずってぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃってのはクリスチャンの生き方じゃないんです。失敗したら何するんですか？主の地、適用する終わり。記憶がなくなります。だから、ブラザー・ローレンスはですね、本当に主に任せて生きるとき、前回も言いましたよね。苦痛とか、喜び、これが全部同じものになると。苦痛も喜びも同じになってくる。そしてね、過ぎ去ったものというのは、ほとんど記憶に留めていない。ね、人間っていうのはですね、今、現在に生きないで、過去に生きるか、未来に生きてるんです。でしょ？あの時私分かんなことやって、ダメな私はどうすればいいの？うじゃうじゃうじゃうじゃうじゃうじゃ。ずーっと引きずるわけ、過去。ね、かと思うとね、今の現在のことやらないでね、先のことばっかね、夢ばっかり追いかけちゃって、空想の世界に生きてしまう人がいる。言ってることがもう全然地面に足がついていない。なんか空想の世界で空回りしちゃってる人がいる。クリスチャンっていうのはものすごく、プラクティカルな民です。現実的な民。現実っていうのは今この時に生きているということです。我々は今ここにしか折れないんです。でしょ？この瞬間瞬間に生きなかったら生きる場がないっていうことは、過去に生きてる人っていうのは実は死んでるんです。未来に生きてる人も生きてない。私たちは今この時の瞬間に生きる。これがクリスチャンです。この時にいろんなものがですね、こういうのがあったとしてもね、記憶に留めないんです。どんどん記憶流れてっちゃう。心っていうのは健康な時っていうのはですね、サラサラサラサラと流れているのが健康なんです。我々の意識っていうのは、皆さんね、いろんな思い悩む時考えてください。頭の中にですね、何かがこびりつくでしょ。ね、何かがね、何かがですね、こびりつく、頭の中にね、何かがこびりついてくると、これがね、私たちのね、心をチクリチクリチクリ、それを忘れようとしても粘りついてくる。これが人間の心の悩みのルーツです。この時に心はですね、流れが止まっちゃって、そこにピターッとね、くっついちゃう。ベターッとこのね、何かにね、こうくっついてる。で、これ流れが止まっている状態、これが私たちの心の平安を損なうんです。平安っていうのは、何にもしないでね、ゴロゴロ、もちろんゴロゴロするときも必要ですよ。私も今日終わったらゴロゴロしようと思ってます。もう9月から休みなかったですからね、もう全部いっぱいで。で、昨日、 大役を果たして今日この役目を果たして、じゃあちょっとこれからゴロゴロしようかなと思ってます。皆さん休むときは目いっぱい休んでください。しかしアクティブに動いていても平安なんですよね。我々の心っていうのはね、どういう時に平安かっていうと、ぼーっとしてる時、まあこういう時間も必要ですけども、流れている時なんです。サラサラサラサラといつも流れて、何かにとどまらない心の状態。この時が一番健康なんです。だからイエスが、明日のことを思い忘れるなと、今日一日の苦労は今日一日で垂れり。要するに、今、この時の生きる態度。全部、さらさら流れてるときに、過去のもの、未来のものっていうのは、意識の中にないんです。今、この時のことだけ、流れて、とどまらない心。これが、平安なんです。だから、平安っていうのはね、動いてるんですよ。ね、自転車もそうでしょ？自転車も走ってるときっていうのは、倒れない。倒れない。安定してる状態っていうのは、走ってるときです。自転車が止まっちゃったらですね、こうやって、一生懸命バランス取らないといけない。しかし自転車が走っていれば手放しもできる。人間の心っていうのはさらさらさらさと流れている時に一番平安なんです。思い悩んでる人見てください。目がね、輝きがなくなるんです。なぜか、皆さんね、目の輝きってどうやってできるか知ってます？もちろん涙が出てますね。で、涙が出ててね、心が自由に流れてる人の目っていうのはね、細かくこうやって動いてるんです、こうやって。こうやって。目玉がね、チカチカチカチカチカチカって動いてる。で、これがね、光が反射するときにキラキラキラキラキラっと見える。少女漫画みたいね。目の中にお星様があって、キラキラキラキラキラキラキラキラ。そういう状態のときに目玉がね、こうやって動いてるんです。で、このときはね、心が自由に流れているときなの。ところが、悩んじゃってる人はね、現実に生きない。自分の思いの中にね、自分を引っ込めちゃうんです。そうすると目の動きが止まります。そうすると輝きを失うんです。目の輝きが止まってる人。これはね、心の中の何かに意識がベターってくっついちゃってる人です。だから悩んでる人の目見ればわかりますよ。もう焦点が合わない。話してもらって。加藤ちゃんみたいな人命はいいですか皆さん、アクティブです。私たちのね、心っていうのはアクティブに動いてなきゃダメなの。自由に。で、そういう時にはね、まずどういう状況になるかというと、好奇心旺盛ですね。悩んでる人はね、好奇心なんか全然ないですよ。自分の問題だけになっちゃってるから、面白いもの見せてもね<笑>ピンとこないね。桜の綺麗な花見てもね、我々はわーっとこうなるのにね、主は神はエデンの園で木を作られました。あらゆる木を作ってそこから取って食べてよいと、これをエンジョイしろって言ってくださったんです。ところが、ただ一本の禁じられた木に目を留めちゃったがために食べてしまった。それによって自分の魂を膨らませて、それで自分でってやるようになっちゃったから、自分の思いを膨らまして、そしていろんなものを自分で背負い込んだんでしょ、人間ってのは。それによってですね、楽しむことができなくなっちゃったんです。目の前のいろんなことはね、楽しめないんですよ。ね。もう、ディプレッションになった時はね、こういう天気の日でもね、灰色です。朝起きるともう灰色。もういつももう灰色、灰色に見えちゃう。心の中が自由に動いていない時の状態です。私たちクリスチャンは、アクティブに心が自由に何にもとらわれないで流れている民であるべきです。 新エルサレムっていうのは、新天神地っていうのはどういう場所でしたっけ？神と子羊の御座から一本の命の水が流れている。川もですね、流れない川は何て言うんですか？ドブ川ですね。臭くなってしまう。でしょ？流れている川はどうですか？次から次へと、汚いものはどんどん流され、新しい新鮮な水が流れ込む。私たちの心も同じ。私たちは、神と子羊の御座から流れるこの命の水の川の流れに預かっている民です。皆さんの霊の中に、神と子羊の御座から今、清らかな透明な新鮮な泉が、こんこんと流れ込んでいるんだ。ハレルヤ。ここからただで汲んで飲むがよい。乾いているものは私のもとに来て飲むがよい。飲みなさい。飲むのは皆さんの責任ですよ。川の流れがここにあって立ってるままじゃダメですよ。手を伸ばして入れて飲む。これが私の信仰です。私たちは心の状態、いろんな、自分の周りの状態、これによって感謝したり感謝しなかったりではないんです。もうすでにキリストが私たちのために死なれ復活し、命をくださっている。皆さんの状態がどうであれ、神と子羊の御座から流れてるの皆さんの中に。これに預かれ。このゆえに感謝せよ。私たちは経験がどうのこうので感謝したり、しなかったりしがちですよね。しかし私たちは経験から感謝じゃなくて逆です。感謝すると経験が伴うんです。先、世の中の人は見たら信じるでしょ。イエス・キリストが神だ、復活した、見せろ、見せたら信じてやるっていうのはこの世の思考パターンです。Seeing is believing。ね、見れば信じる。これが世の中です。確かにトマスはそうやって信じましたよ。ね、彼は見たから、それで傷に手を入れて信じた。しかし、イエスは言っていることは、見ないで信じる者は幸いである。私は今、復活のイエス・キリストに物理的に触れることはできません。が、私のうちに命を与える霊となってご自分の命をくださったお方がおられる。このお方に霊でもって触れることができるんです。ね、皆さん、十二弟子と比べて自分はですね、恵まれてると思います？十二弟子はイエスに実際に触れた言葉を聞いたんです。ヨハネはイエスの胸元に寄りかかったんです。私もそうしたい。イエス様に会うときはそれが可能です。今は、それはできません。が、私たちのうちにおられるイエスに、私たちは寄りかかることができるんです。だから、落ち込んだとき、うまくいかないとき、失望したとき、我慢しなくていいんです。ね。もし感情がアップダウンするんであれば、その感情を全部、イエスにぶつければいいんです。イエスに。イエスに全部、流し出してしまう。だから泣くときは泣く、怒るときは怒る、笑うときは笑う。自由に感情表現ができる。でも内側の一番深いところに何か平安な部分がいつも宿っている。こういう状態になります。感謝することによって経験が伴う。信じれば見るんです。見たら信じるじゃなくて、信じれば見るんです。これがクリスチャンです。感謝すれば経験するんです。するんです。この順番をですね、まず確認してください。今日、感謝の御言葉ということで、ここにリストしました。で、1年の一番最後です。ダビデはですね、詩編の中で祈っています。主がよくしてくださったことを何一つ忘れてはならない。 主はあなた方が生きる日の限りあなた方によくしてくださる神である、忘れてはならない。その一つ一つのですね、一年間の主との交わり、また主の恵み、それをですね、いろんな瞬間があったと思います。それを思い起こしながら、この感謝の御言葉をですね、一つ一つ見ていきたいんですね。ローマ 1-21 というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなった。神を知っていながら崇めなかった、感謝もしなかった、その結果どうなったって書いてます？思いが虚しくなる。そして無知な心は暗くなった。まあこれはもちろんね、一部のユダヤ人あるいは信じない人に向けて、語られている言葉ですが、私たちクリスチャンにもこれは当てはまるんです。まず私たちはもともとこういう存在でした。エペソには、あなた方は思いの暗さの中で歩んで、希望も何もない民であったと書いてある。私たちは目先の希望をですね、マッチ売りの少女みたいに自分の火を灯すんですね。希望がない、光がないから一生懸命でマッチをパッと吸ってですね、瞬間的にマッチがポッと燃え上がって、希望が得たと。しかしそのマッチはすぐに消えちゃう。またマッチを一本吸う。ポッ、また消える。これを何度も何度もやっているうちに、マッチはなくなってしまう。そして、マッチ売りの少女は最後、公園死んでしまった。これが、人の状態です。人間というのは自家製のマッチを一生懸命灯そうとしている。一生懸命灯そうとしている。ね、ある人はね、結構火が大きく燃える。ある人は小さく燃える。ある人はしけていると。火がつかないって。つかない。つかない。同じなんです、皆。自家製のマッチです。イザヤ書には何て書いてあります？自家製の松明を灯すな。自分の松明を灯すなと書いてある。自分の松明を灯せば、神の松明に預かれないんです。暗い時は暗いまんまにいるんです。主はそれを許した。そこの中でじっとしてるの。で、必ずその期間というのは決まってますから、その時にもがいたらダメです。もがいたら、もっと、あり地獄に落ちます。もがかない。目の前が真っ暗な状態の時もがかない。とどまる。自分のマッチを灯さない。灯さない。何をすればいいんですか？感謝せよ。感謝せよと。感謝すると逆に思いはどうなるんですか？虚しくなくなる。希望に満ちる。無知な心は明るくなる。目の前がいわゆる客観的に見た時に全部真っ暗でも心の中は明るくなるの。何の光によって？神の光です。自分の松明はダメよ。自分の松明一生懸命頼るのよ。あの人に頼り、この人に頼り、自分の当てをですね、一生懸命頼るんです。全部それね、塞がれてきますよ。自分の何かに頼っている時はむしろパッパッパッパッと塞がれちゃいます。そして何もできなくなって手足がもがれたようになったときに、じっとそこにいるとき、主に触れるんです。そのときに神の光が燃え上がるんですよ。神の光が照らされるんです。希望を見るんです。そうすると、目の前のものが変わっていく。これが神の順番です。もがいて自分で何か獲得しよう、自分で開こうと思っているときは開かれません。そこに留まる。そこにいる。で、主に向かう。もう主しかない。そういう瞬間を通ることは幸いです。クリスチャンは暗いところを通ってないクリスチャンは役に立ちません。暗いところを通っているクリスチャンが役に立つんです。暗いところ知らなかったら光わからない。何も希望がなくなっちゃった時、むしろその時はチャンスです。チャンスです。何をするチャンスですか？感謝せよ。ローマ 6-17。神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、私たちは元罪の奴隷であった。 しかも奴隷であって罪のもとに売られているということ自体も気づかなかったんでしょ。そしてもがいていてね、もがけばもがくほど逆になって、私はこんなに努力してこんなに頑張って一生懸命やってるのに人は何も分かってくれない、ますます事態は悪くなる、そういう状況の中にどんどんどんどん閉じ込められていたんです。そして何の希望もなくその中に暗闇の中で拘束されていた、これが私たちです。しかし私たちは教えの基準に心から服従することによってどうなったんですか。罪の奴隷から義の奴隷にされた。神に感謝すべきことには、元は罪の奴隷でしたが、私たちはもう罪の奴隷ではない。罪は私たちを支配しない。と書いてある。自分の経験見ちゃダメよ。自分の経験見ちゃダメです。これはもう、いろいろ。私たちは書いてあるゆえに、アーメン。ローマ7の25。私たちの主イエス・キリストの上にただ神に感謝します。ですから、この私は、これ、心ってなってますが、思いなんですね、原文では。思いでは神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えている。ローマ7章でパウロは、一生懸命善なることを行いたいと思って、やろうとすればするほどできなくなってしまっている。私はなんと惨めな人間だと叫び声を上げたんです。ところがその叫び声を上げて、私を誰がこの死の体から救ってくださるんだと叫んだといきなり、私たちの主イエス・キリストゆえにただ神に感謝する。コロッと変わっちゃってる。何を見出したんですか、彼は。自分は罪の法則と、ね、それから、体の死体にある罪の、ごめんなさい、思いの法則と体にある罪の法則、それから神の律法、この三つの法則の中に拘束されている。しかし彼は何て言ってるんですか。主イエス・キリストゆえにただ神に感謝する。なんでパウロはこんなにコロって変わっちゃうわけ。7章24節までは彼は自分はなんと惨めな人間かと言って、叫び声悲鳴を上げていたんですよ。ところがパウロは7の25になるとコロッと変わって感謝すると変わってる。何を彼は見出したんでしょうか。キリストです。24節は誰がこの救い、私を救い出してくださるのかと言ってどん底に入った後、いきなり私たちの主イエスキリストのように神に感謝する。ただ神に感謝する。なぜ？彼は何を見出したんですか？キリストです。ローマ8章1節。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してない。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理、法則が罪と死の法則からあなたを解放した。した。した。これを見出した。パウロはここで何を見出したか？キリストにある命を見出したんです。だから、25節の段階ではね、思いでは神の律法に仕えている。肉では罪の律法に仕えている。あらら？パウロ、肉では罪の律法に仕えているって言ってるんですよ。言ってながら感謝します。私たちもね、肉に任せたら、肉に、罪の、に仕えちゃう。だけど私たちはそれを意志を持ってね、そこから解放される。私たちがどちらに委ねてどちらに任せるかによって、私たちは御霊によって神に使えるか、肉によって罪の法則に使えるか選べるんです。昔は選べなかった。どんなに頑張って滝に打たれて修行しようがですね、何しようが罪の律法に使えたんです。これが前の状態です。しかし神は、パウロは、このキリストのゆえに、この法則、命の法則のゆえに、解放されることを知った。だからこの段階ではまだ罪の律法に仕えていながらですね、彼は、感謝する。ローマ14の6。日を守る人は主のために守っています。食べる人は主のために食べている。なぜなら神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって主に感謝している。これよくわからない文章ですね。ローマ14章はですね、いろんなその人のですね、実行について、自由であれということを言っている章なんです。 ある人は肉を食べてどうのこうのとかね、いろんなことがあるわけですが、基本的に全てのものは許されているんだ。しかし全てのことが益になるわけではないと。汚れていると認める人にとって汚れたものとなるということでね、これを14章では言っている。ですからある人は食べる、肉を食べる、ある人は草だけを食べる。草っていうか野菜草野菜を食べるしかし全部それは神に感謝しているからだと。皆さん、クリスチャンにとってね、あれをやっていい、これをやって悪い、そういう生き方やめてくださいよ。私のところに聞きに来ないで、私はこういうことやっていいでしょうか、悪いでしょうか、知りません、知らない。私は自分の良心に聞いてください。自分の良心によって判断してくださいね。客観的に言えることは、禁止されていることは4つです。明確に書いてあることは4つ。不貧困、締め殺したものを食べる、生血を飲む、そして偶像礼拝、あとは自由。ただし全てが益になるわけではない。クリスチャンはパチンコやっていいでしょうか。やってみて、楽しいかどうか。楽しかったらやっててください。だんだん調べてきます時間がもったない。あれこうやってね、昔はまだこういうことやってたでしょ。パチンパチンパチンパチン、親指のこの感触でね、こうやってきたわけ。今こうやってるだけなんでしょ。だからマッチ棒かなんか差し込んでこうやって見てるだけ。あ、何やってるわけ時間がもったいない。時をあがないとって主に捧げようって書いてあるでしょ。全部そうです。クリスチャンね、野球観戦いいですよ、どうぞ自由に。ディスコ行っていいでしょう、どうぞ行ってください。私も昔は散々やりましたからYMCA なんてあったでしょクリスチャンがね、あれやっちゃダメ、これやっちゃダメ、そういう生き方をするんじゃなく、霊が楽しむかどうか、内なる命がエンジョイしてるかどうかで判断する。大事なこと、感謝できるかどうかです。感謝したらもう OK。 本当に内側から感謝が湧き上がってきたらアーメンです。食べるものも食べないものも神に感謝している、これが鍵です。皆さん、自分で何かをやっていいか悪いかと思った時に、神に感謝できるかどうかで判断してください。ね。イエスの名を呼べるかどうかで判断してください。ジーザスと甘く主を呼び、主に呼び求めることができる時、大丈夫。自分で何かやっててですね、口先だけでイエス様、イエス様ってやって、全然内側にですね、イエスの臨在ない。やめた方がいいです。鍵は、イエスとの関わりが、そこにあるかどうか。あれば感謝です。なければやめた方がいいです。これがクリスチャンの生きるポイント。判断の基準です。内なる命が喜ぶ。感謝できるかどうか。第一コリント15-57。しかし、神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利をくださるでしょう。なんて書いてあります？勝利を与えてくださいました。もう一回言いましょう。勝利を与えてくださいました。アメン。ハレルヤ。皆さん、敗北者、人生の敗北者、私は人生もう敗北者、それ意地系です。それは私はもうダメです、私なんかもう生きててもしょうがありません。それはね、もう意地系、意地系。僕のところに意地系来たらダメですよ。あ、そう。あ、そう。終わり。私はもうダメ。あ、そう。終わり。あなたが信じた通りになるでしょう。おドクタールカ冷たいな。もう愛のない人だなって。私のところに慰めを求めるとかダメ。一切受け入れません。あなたは今、御言葉に書いてある通り、新しくされた存在である。信じますか？ エメン。あなたは神によって勝利を与えてもらっていると信じますか？アメン。ハレルヤ。これだけ。しかりか否か、イエスかノーか。書いてある。私たちに勝利を与えてくださった。エメン。サタンや我々の肉、あるいは世の中は何て言います？何を言っとる、お前勝利者？よく自分見てみろよ、お前。よくも言えたもんだな。ああ、そうか。おっしゃる通りです。そしたら、アウト。偽りの中にズボンと入ります。でしょ？自分で自分をその暗闇の中に閉じ込めて、そこからね、なんとか這い上がろうと思ったら、これは敵の罠なの。あのね、クリスチャンっていうのはね、いわゆる苦節何十年のは私好きじゃないって言ってますね。どん底に落ちてね、私はこんなところから這い上がってここまで来まして今今日の私があるんです。こんなのクリスチャンの生き方でも何でもないですよ。頑張ってここまでのし上がってきました。この前なんかテレビでやってましたよ。あのホームレスやってた おっちゃんがね、なんかそのリサイクルショップ開いてね、今年商50億。私もかつてはうわーってベロベロな涙流してね、うん、こんな状態だったんですけど、そこからもうこうやって今こうやるんです。これクリスチャンの生き方じゃない。クリスチャンの生き方っていうのは簡単です、ね、ここにね落ちてるものがある。これがここに落っこっていた。いいですね。落っこってるものがどんなにあがこうとですね、絶対これはここから逃れない。神が拾ったんだよ。拾ってここに置いた。終わり。これ何か努力しました？ここに落っこっていただけなの。落っこっているのを神が一方的に憐れんで拾ってここにポンと持ってきてくださった。終わり。だからこの人、あれ？私何かしました？何もしてません。私何か頑張りました？あれ？何もしてません。いいのかな？これ。これがクリスチャンです。自分の何かをね、やっできたーってのは、これ何？肉です。クリスチャンはわけわからんうちにこっちからこっちへ移されちゃった。だからあらあらこれがクリスチャンですでしょ。皆さん頑張って勝利得たの？頑張っての、no、ただここに書いてある、キリストイエスによって私たちに勝利をくださった。与えてくださいました。はい、周り見てください。あ、勝利のところにいる。終わり。終わり。それじゃ言わないよ。でも私こうなって言わない。それを言わないでそこに留まれば、そういうものは落ちてく。落ちてく、全部。第2コリント2の14。しかし、神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通して、キリストを知る知識の香りを放ってくださいます。ハレルヤ。皆さん、勝利を勝ち取ろう。クリスチャン勝利を勝ち取ろう、えいえいおーってこういう人たちいますでしょ。勝利から勝利へ、ウィンウィンの生活だ。疲れますよこれ。嘘。そういう人たち見てごらんなさい。顔引きつってるから。ウィンウィンウィンウィンって顔引きつってる顔引きつったらダメ。我々はもう勝利したっていうよりもらっ、自分で勝ち取るんじゃない。ウィンウィンなんてやってごらんなさい。疲れます。そこに私たちはとどまるだけ。とどまるだけ。もう勝利に置かれている。神はたまには私たちを導いてって書いてあります。神はいつでも。いつでもって言ったらいつでも。always。すべて。いつでも。いつでも。 いつでも私たちを導いてキリストによる勝利の行列に加え、あるところでは、あるところではって書いてあります。至るところ、至るところってどういう意味ですか？すべてのところ。すべての時にすべてのところで、キリストを知る知識の香りを放ってくださる。皆さんが勝利の中に留まっていて、その中でホクホクしている時に皆さんから漂うんです。キリストの香りがほんわかほんわかと、オーリコロンみたいに漂ってくる。あれ？誰がつけてんのかな？かぐわしい香りが漂ってくる。これが我々の勝利です。この時にね、ウィンウィンなんてやってごらんなさい。引きずってますからね。周りの人はビビりますよ。クリスチャンってあんな風にやんなきゃダメなのかな。クリスチャンはそこにほっと置かれてスッといるだけでいいんです。なぜ？あとは神が引き上げてくださったからでしょ。私は自分の置かれた地位にとどまる、ポジションにとどまれと書いてある。第2コリ9の11、あなた方はあらゆる点で、なんて書いてあります？貧しく、ん？一部の点で、あるところで、なんて書いてあります？あらゆる点で、豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出す。あらゆる点で豊かになる。皆さん、清く貧しく美しく、名もなく、力もなく、野の花のように、踏まれても踏まれても、こういう生き方じゃない、クリスチャンは。クリスチャンは豊か。アメン。ハレルヤ。今年より、翌年よりその次、ますますあらゆる点で豊かになっていくと。信じます？信じます？ハレルヤ。そして惜しみなく与える。とどめちゃダメですよ。とどめたらそこでストップです。ね、ここに、容器があって、この中にですね、いっぱい溜めちゃったらですね、ダメ。これがどんどん流れ出していくと、また流れ込んでくると。この流れの中にいなきゃダメ。流れの中に。流れ。お金儲けするコツっていうのはですね、流れの中にいることです。ね、自分で溜め込むって言ったらダメ。流れの中にいて、その中に自分も置いとけばいいんです。これがコツ。神への感謝を生み出す。ハレルヤ。第2コリ9の10位。なぜなら、この奉仕の技は、生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになる。皆さんが捧げるもの、皆さんが何かをなすもの、これはすべて神への多くの感謝を通して満ち溢れる。生徒のあらゆる必要を十分に満たす。お互いにそういう必要の満たし合いをするんです。これは経済的な問題ばかりではない。いろんな霊的なものとかいろんなものね、お互いに満たし合っていく。お互いがキリストの体の主体です。ですから、ある人を通してある人の必要が満たされる。ある人を通してある人の別の必要が満たされる。こうやって体の中にキリストの豊かさが巡り巡るわけ。これで体が立て上げられて豊かになるんです。これがキリストの体を立てるということです。第2コリ9の15。言葉に表せないほどの賜物の上に神に感謝する。皆さん、賜物っていうのはね、よくね、賜物を受ける方法だとか、賜物を受ける訓練とかってやるでしょ。嘘。訓練して賜物ってもらうわけ？例えばね、私ね、好きな女の子いたとしますよ。ね。そして、バレンタインの時に来るか来ないか。私一生懸命ね、訓練してね、ギフトをね、もらう訓練してですね、断食してですね、徹夜祈祷して、もらえると思います？もらえない。 寂しいな。ギフト、賜物でしょ。賜物ってのは英語で言うとギフト。ギフトっていうのはくださる方の意思の問題だ。私たちが訓練したから賜物を得る。予言の賜物、癒しの賜物、なんとかの賜物、みんな欲しがってんじゃないですか。欲しい、賜物ください。向こうが嫌だって言ったら嫌なの。私がいくらね、チョコレート欲しいって言ったって向こうが嫌よっておしまい。諦めてください。これがギフトです。でしょ、ギフトってのは向こうくださる方の意思によるんです。だから予言の賜物をもらうとかね、癒しの賜物をもらうとかね、違うって。何か条件があるからもらえるんじゃない。神があなたにはこれ、あなたにはこれ、これがギフトです。そしてそのギフトはもうすでに皆さんが持ってる。だって言葉に表せないほどの賜物のゆえに、皆さんはキリストの殻の主体であって、それぞれに賜物はもうある。ある。最も大きな賜物は何ですか。アメン、内なるキリスト、もう最大の賜物を持っている。そのお方は全部の能力を持っている。そのお方が皆さんの能力になるんです。その方こそ誠の賜物、言葉にならな表せないほどの賜物です。これ以上の賜物がありますか。皆さんのところにですね、我こそは油注いだ器である、私は賜物に満ち満ちている、なんであなたの賜物はそれっぽっちと言われた時に何て言うんですか。おっしゃる通りです。あなたの安心をいただいて賜物を私にくださいませ。これは乞食ですよ。物もないです。ダメ、騙されちゃダメです。私のうちには最大の賜物がある、持ってる。油そがれた器がどうのこうの言おうが関わりがない。神の最大の賜物は何。ジーザス、うちに生きるキリスト、栄光の望み、この方さえ見出していたら、そんなものに振り回されることはなくなります。流行に追われません。ここにおられるんです。このお方こそ誠の賜物持ってる。エペソ5の4、またみだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けよ。そのようなことは良くない。むしろ感謝せよ。いろんな噂話したくなった。ね、感謝。つぶやきたくなった。愚かな話をしたくなった。感謝。こっちを選んだ方がはるかに益であると。意思を用いて選ぶんです。あんまなんだろうなと言いたくなった時に、うーん、主よ、感謝します。はじめはですね、感情が伴いませんから、なんか自分は偽善者じゃないのかなとか思っていながらですね、感謝しているうちに本当に実際が伴ってくる。内側から命が湧き上がってくる。感謝。感謝しなさい。エペソ5の20。いつでも全てのことについて、あることについて、なんて書いてあります？全てのことについて。時に、たまに、調子が良ければ、うまくいけば、ですか？違う。何て書いてあります？いつでも、すべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝せよ。この名によるっていうのは、ただ単にね、イエスの名によって祈りますってこうくっつけるもんじゃなくて、イエスのパーソンと一つになることであるって言いましたね。内なるキリストと私たちが一つの霊になって、イエスの中でイエスをエンジョイするときに、自動的に、父なる神に感謝を捧げているんです、皆さん。主と一つになって主をエンジョイしていたら必ず感謝が出ます。主に満たされている時にね、ああ、主あなたは素晴らしいとなった時にね、ブルブルブルブルブルブル、出ません。本当に主が内側を満たした時にはもう、ハレルヤ、イエス、ジーザス。何によってっていうのは、パーソンと一つになるということです。 フィリピン1の5、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝している。これはパウロがですね、この福音を広めることに預かってきた人に対して感謝している。皆さんは今福音を広めることに預かっています？
ああ。
福音を広めることに預かっています？います？ならば、パウロは感謝している。クリスチャンの生き方は、問題解決、自分の、なんとか、ね、自分を中心に出てきた何かじゃなくって、神のコミッションを得ている存在というところから見なきゃダメです。ね、子供にね、お使い、はい、何々ちゃん、100円やるから、あの八百屋さんで人参1本買ってきてね。で、その子供ね、100円もらって、僕はこの仕事に値する存在だろうか、僕はこの任務を果たすことができるだろうか、どうしたらいいかな、生きるべきか死ぬべきか、どうしたらいいんだろう、ああもう悩んじゃったからカウンセリング行きます、個人予言もらいに行こうかな、どうしようかなってやったらどうなります？役に立たない。そんなものは自分がどうだこうだ、そんなことどうだっていいじゃない。100円もらった、素直に行ってお金払って人参持って帰ってきて、ママよくやった忠実なしもべよ、皆さん単純です。クリスチャンはイエス・キリストは何て言いました？私たちにタラントをくださって、これで商売せよって言ったんです。これを増やせと言った。もし増やすことが自分でできなかったらどうしろって言ってるんですか？畑の中に埋めといて、あなたは取るね、まかないところから刈り取る人だから、私は畑の中に置いといたんですって言い訳したら、言い訳した人何て言われました？そうか、よし、じゃあ取ろうと。みんな取られちゃった。あなたは何をすべきだとイエス様は言いました？銀行に預けようと。もし自分が持ったものを自分で増やせなかったら銀行に預けなさい。金利がつくでしょ。言ってること分かりますか？イエス・キリストの教えってのはものすごく具体的なの。自分で商売できなかったら金利がつく、預金で預けろ。すごく具体的なの。あなたに100円預けた、はい、行って買い物してこい。それにどんな意味があるかとか、私にとって影響があるかとかね、これが私の人生と何の関わり、そんなことはどうでもいいんです。ご主人がやれって言われたからやって、帰ってきて差し出す、よくやった忠実なしもべよ。これがクリスチャンの地上の経験です。なぜ私たちはまだ地上に残されているんですか？その御用に役に立つためでしょ。自分がね、うじゃうじゃうじゃうじゃうじゃ、自分のこと、自分の満足、いろんなこと、まずそれを置きなさいって。それをケアしてくださることはどなた？ジーザス。自分でやるんじゃない。私たちはこのね、福音を広める、あるいは奉仕の技をなす、これがコミッションです。任務です。任務。警察官は任務を果たすだけ、忠実に。まあ、あの人たちはもう決して融通聞きませんよ。車止めて10分でも駐車禁止のとこ止めたら切符切られます。言い訳したって通らない。そうでしょ。私も何度か切られますけどなんだこいつら融通聞かないなだけど彼らはそれが任務です。それを見逃したら自分がね、問題なしでしょ。私たちも同じ、任務に忠実であるだけ。ピリピ4の6、これは前回読みました。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる、感謝を持って捧げる祈りと願いにより、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。何でも何でもね、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いと言ってます。コロサイ1の12、 また光の中にある生徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださるでしょう。資格は何て書いてあります？私に与えてくださった。皆さんはその資格を持っている。相続に預かる資格を持っている。だから、喜びを持って感謝を捧げることができるように。皆様も持ってる。資格を持っている。相続権を持っている。エサウが失った長子の権を持っている。ヤコブよ。感謝せよ。コロサイ2の7。キリストの中に根ざし、また立て上げられ、また教えられた通り信仰を固くし、溢れるばかりに感謝しなさい。キリストの中に根ざし、立てられ、教えられた通り信仰を固くし、溢れるばかり感謝せよ。キリストの中に根ざし立てられている、そして信仰が固くなるとき、感謝が出ちゃうんです。感謝が出ちゃう。クリスチャンは。これをとどめ置くことはできない。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となった。また感謝の心を持つ人になれ。これ一生懸命見かけだけね、感謝します、感謝します。口先で言うんじゃないですよ。私の内なるキリストと一つになってそのお方と交わり、そのお方をエンジョイするとき、その感謝は自然と出てくるんです。これを外面だけやったらこれは宗教です。ね。仏教でも言いますよ。昔、修学旅行行くと、奈良にいたでしょう、高田光院さん。ね、心を広く、もっと広く、感謝しなさい。俺、どこが違うんだ。私たちは、キリストがおられ、そのお方をエンジョイするゆえに感謝です。ここが違う。違う。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ。皆さん、今年一年、皆さんの内側にキリストの言葉がどれほど増えました？まあ、預金通帳も相当増えたと思いますけども。借金が増えました。キリストの言葉が増えてます？ハロー。キリストの言葉が増えてます？キリストの言葉が豊かに進むようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え互いに戒め、使徒賛美と霊の歌により、感謝に溢れて心から神に向かって歌え。皆さん踊りましょう、踊りましょう、もっと。いいです。かっこ悪くていいです。あわわれたので結構。ハレルヤ。自由に踊りましょう。あ、感謝に溢れて。ね。大事なのは実際。あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝せよ。これは皆さんね、自分がやってることに対してね、主の名をそこに持ち出せるかどうかです。主の名を出せるかどうかです。自分がやってることがいいか悪いか。これが出せなかったらもうやめた方がいいです。主の名をそこに持ち込むことができるならば、自動的にそれはもう主の御心です。感謝だと思います。感謝できる。だから皆と感謝が出せるかどうかで判断すればいいです。パチンコやって、チンジャラジャラジャラジャラと、主を感謝しますって。ハレルヤ。目を覚まして。感謝を持って絶え間なく祈れ。目を覚まし、感謝を持って絶え間なく祈れ。祈りは前回何て言いましたっけ？祈りは呼吸です。呼吸。そして最後、すべてのことについて感謝せよ。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。ハレルヤ。すべてのことです。これが神が望んでおられることです。皆さんが感謝するとき一番恥こむるのは誰？サタン。皆さんがつぶやくとき一番北総へものは誰？サタン。ですから、あえて逆境の中で私たちはどうするんですか？神に感謝せよ。サタンを最も恥ずかしめる。最も引きずり下ろすんです。神に最も栄光を期するんです。ハレルヤ。今年一年のですね、感謝を祈りたいと思います。それぞれ、主の前にですね、心を開いてみてください。 王子を感謝します。この新年あなたの恵みやまれみがあふれ満ち、王私たちがこのようにエンジョイし、あなたの豊かさに預かれているものとされていることを感謝します。自分から目を離すときに、あなたからいただいたこの栄光の富が自分のものとされていく、この経験に預かれますことを感謝します。ありとあらゆる面において私たちは富んだものとなることができるように、主よ、私たちは貧しくあることを好みません。ありとあらゆる面で私たちは豊かになることを願います。私たちはあなたの子であります。神は富んでおられる方であります。神は豊かな方であります。従ってその子である私たちも豊かなものとなります。どうぞ主よ、順番を教えてください。順番が大事です。まず何を求めるのか。おお、今年一年のあなたの憐れみ、恵み、慈しみ、あらゆる必要の満たし、あらゆる良き身胸の上にあなたに感謝を下げます。おお、ジーザス、少し時間を取ります。それぞれ主に対して感謝を下げましょう。ただ感謝を下げましょう。ハレルヤ、オーハレルヤ、オーママライハンサナナ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、オー、ジーザス、ジーザス、ジーザス、オーハレルヤ、ジーザス、オーハレルヤ、ハレルヤ、オー、ジーザス、ロー、ジーザス、オーハレルヤ、ハレルヤ、オーハレルヤ、オーホラマラサナナ、オーハレルヤ、オー、ジーザス、ジーザス、ジーザス。おー、主を感謝します。おー、ハレルヤ、おー、御言葉の真理を開き、あなたの御霊により私のうちに油を塗り、私を立て上げ癒し、あなたの栄光に預かるものとしてくださったことを感謝します。主よ、おー、今年一年のあらゆる場面において、おー、常にあなたが、おー、ジーザス、おう、いつもあなたがそこにいてくださったことを感謝します。あなたがおられるところは、すべてそこはパラダイスであります。おう、目の前がどんな状況であれ、あなたがそこにおられるならば、それで満足であります。満足であります。イエスよ、 You areMore than enough。 あなたで十分であります。 Oh Jesus。 ここにおられる一人一人が、あなたの御手の取り扱いを受け、真理によって立て上げられ、あなたが愛する神の子として今立て上げられ、癒され、そして輝く器とされつつあることを感謝いたします。今あなたがここにおいて私の間で御業をなされていることのゆえに感謝します。あなたの御業が来るとし、ますます目に見える形で現れるようになるでしょう。おお、あなたのグレートコミッションを、おお、得たものとして、どうぞ主よ、私の任務に忠実であることができるように、主よ、私たちはまずあなたを喜ばすことを求めることができますように。この時あなたが喜ぶならば、私たちも喜びが満ち溢れます。あなたの喜びと私の喜びは一つであります。あなたに深く目指し、あなたに深く預かる時、そのあなたの憐れみと慈しみ、愛、ジーザス、その御手の取り扱いを受けるとき、主よ、あなたに従うことができることを感謝します。自分では何もできないのです。あなたが支え引き上げてくださいますように、あなたの愛で私たちを支配してください。あなたの愛が全うするところにとどまり続けることができますように。あなたを愛すれば愛するほど、主よ、おお、御国の子としてあなたの御用に立つものと されることを感謝します。私たちが求めるものを誤ることがありませんように。私たちはもうすでに最高の賜物を持っております。内なるキリスト、私はもうすでにキリストにあって満ち満ちている存在であります。あなたが十字架に勝ち取ってくださった、血で買い取ってくださったこの祝福の器を感謝します。ご自身は何ら罪がない富んでいたお方である。私たちのために罪とされ、また貧しくなられ、私たちをあがない、そして私たちに祝福の杯をくださり、また私たちを富むものとしてくださったことを感謝します。あなたの打たれた傷により私たちは許され、癒されていることを感謝します。あなたが貧しくなられたことのゆえに私たちは豊かなものとされていることを感謝します。目の前のものによって判断しません。御言葉に書いてあるゆえに私たちが神の子であり、私たちはキリストにあって満ち満ち溢れているとあるというゆえに、私は信じます。信じるならば神の栄光を見るであろう。ハレルヤ。豊かなものはますます富むものとなるであろう。おお、ハレルヤ。聞きなさい、信仰は聞くことから始まる。そして信じなさい、そして従いなさい。絶えず感謝せよ、いつも感謝せよ。これが神がキリストにあって私たちに願っておられることである。主よ、どうぞこの御言葉に従うことができますように。これによってサタンに恥ずかしめをもたらすことができますように、世に対する勝利をもたらすことができますように。感謝こそパワーであります。賛美はパワーであります。安息はパワーであります。私はもうすでに現れ、あなたの領域に生まれていることを感謝します。そこにとどまります。目の前が真っ暗、何の方法もなく、希望がないとき、あなたが希望です。自家製の松明を灯すことがありませんように。あなたが光となって輝くその瞬間を待ち望むことができますように。あなたが輝くならばサタンはなぜそれを消すことができましょう。この炎は、この光は何者も消すことができないことを感謝します。ハレルヤ。ロージーザス、どうぞ主よ、この命の領域における私の得た修行、私の得た宝富、これを奪う奪い取られることなく、またあなたのうちからさまよい出ることがないように、私の愛のうちにとどまりなさい。私はブドウの木、あなた方は枝である。枝が木から離れては実を結ぶことができないように、あなた方も私から離れては何もなすことができない。まずその自分の無力を告白するように、私から離れてあなた方は何もできない。しかし私を信じる者には全てが可能である。またあなた方が私のうちに住んでいるならば、あなた方は豊かな実を結ぶであろう。あなた方が言って永遠の実を結び、父の喜びが満ち溢れるためである。私の言葉があなた方のうちに住まい、あなた方が私のうちに住んでいるならば、何でも願うものを求めるがよい、何でも求めるがよい、それはあなた方に与えられるであろう。それによってあなた方の喜びが満ち溢れるであろう。おお、今年一年、主を感謝します。おお、ハレルヤ、主を感謝します。ハレルヤ、主を感謝します。ハレルヤ、主を感謝します。ハレルヤ。おお、ハレルヤ。来たる年また主を、あなたの豊かさが私たちを通して満ち溢れますように。
あなたを深く経験することができる年でありますように、あなたの御国が拡大される年でありますように、王はあなたに従う年でありますように。
Silence.
そののち私は皆。
There before me was a great multitude.
身をあらゆる国の部族、民族、国語のうちから。
From every
nation, 誰にも数え切れぬほど、大勢の国民が。
Standing
白い衣を
着て、白
の枝を手に持って。
They were wearing white robes and holding palm branches in their
hands.
And they cried out in
their hearts. 彼らは大声で叫んでいた。救いは御座にある私たちの神
お羊
にある
。
御使いたちは皆と御座と長老たち四つの生き物の周りに彼らも御座の前に来る神を拝してアーメン賛美栄光知恵感謝誉れ力、勢いが永遠に私たちの神にあるように。ハレルヤー。